今日の聖書箇所はとても短い箇所であります。それゆえ続く4節以下の種をまく人の例え話と一緒に語られるケースの方が多いと思います。その場合は8章4節、大勢の群衆が集まり、これを手がかりにしながら今日の一節、すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。この結果大勢の群衆が集まった、こう捉えるわけであります。すなわちイエス様の福音伝道の結果、大勢の群衆が集まった、こう考えるわけであります。でも今回すぐその後、一節にありますようにすぐその後とは、7章の36節以下で語られた罪深い女性の罪を許し、彼女を安心して派遣した奇跡物語の直後、またイエス様の福音伝道の旅が一体いつから始まったのか、こう考えればですね、4章42節そこに遡ることができると思います。イエス様が人里離れたところへ行って祈られた。祈りが終わると人々が引き止めるのを断ってでも他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。神の国の福音を告げ知らせなければならない。これがイエス様であります。街道でもお教えになった。街道以外、建物がないところでも、広場でも、お教えになった。もしかすれば私も時々静岡の町を散歩いたしますけれども、そこでふと夫婦喧嘩が行われているならば、そこに割って入ってですね、その夫婦喧嘩のどっちが正しい理由を言っているのか、どっちが引き下がるべきなのか、そういう仲裁ではなく、その夫婦喧嘩でさえも用いて、神の国とはこういうものである、神の国の主は神様である、このことをイエス様は福音伝道の民で人々に明らかとしている。福音伝道は神様のご意志を伝えて、そこに招かれている、このことを告知していく。告知するだけではなく、これがあなたを呼んでいる、その招きをも伝えているわけであります。神様のご意志、神様の救いのご計画の中に伝えて招く、この神の御心が先にあって、初めて福音伝道旅行と呼ばれる 宣教という働きとされていく。これを今受け継いでいる教会の働きとされていく。まず神のご意志がある、ご計画がある。これはすべての人に伝えられている。そしてすべての人を招いている。主語が何であるか、どうしても働き人、そっちの方に目が行ってしまう私たちには、こうすればその結果が伝道になる、宣教になる、神の国とはこういうこと、場所であろう、私たちはやっぱりどうか自分の働きからそれに近づこうとしてしまう。でも神のご意志がまずある、神のご計画がまずある。このご意志、ご計画は、すべての人が、すべての罪人が滅ぶことなかれ、ただこの一言だと思うわけであります。この短い聖書箇所から、実はとても深すぎてしまっている、その深すぎる点を今日、神のご意志によって集められている教会として聞いていきたいと思います。一節に、神の国を述べ伝え、福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けるイエス様の姿がはっきりと伝えられています。述べ伝える、また告げ知らせる、これは同じことを言い換えているように思いますけれども、述べ伝えるとは公に布告する、公のお知らせをしている。そして告げ知らせるは、この公に出されたものを伝えていく、告知していく、そういうことであります。先週から定期総会の告知が出されております。あ、広告ですね、ごめんなさい、広告が出されている。今まで私が仕えてきた教会は、で総会の公示、公に示す、そのものが出されておりました。草深では広告なんだな、改めてこの違いというものを考えた、礼拝招致か礼拝招致との違いと同じだと思います。総会が開かれるよ、これが広告、公に告げられる。公示の方は、その総会開かれます、その総会では何々が決定されていく、その何々の部分を示すのが公示。まあ、どっちがいいとか悪いとかではなく、神の国がある、この先振りをしているのが述べ伝え。そしてこの神の国、これがあなたのに呼びかけられているんだ、そう伝えていくのが告知であります。どうせ私たちここをなんとなく長く信じるものとして歩んでくれば、当たり前すぎて一つになってしまいますけれども、でも時が満ちて神の国が来る、これほど嬉しいことはありません。一緒に喜びましょう、そういうふうにお誘いし、触れ回って いる。これがイエス様の福音宣教の様子であります。この誘いながら触れ回るのが、先ほども申し上げた通り、限られた場所や地域でないこと、その次の町や村を巡って旅を続けられた、このことが証ししています。巡って旅をする、巡ると旅をする、二つの動詞が形容詞のように使われているのではなく、これは巡って旅をする、一つの言葉です。新約聖書には2回しか出てこない。ルカの福音書と使徒言行録1回ずつしか出てきませんから、おそらくルカが、生み出した作り出した言葉だろうと思います。使徒言行録の方でパウロとシラスがテサロニケに到着したその時、その前に2箇所訪問をしています。その2箇所を経てテサロニケに到着した、この経て到着する、これがいわゆる巡って旅をする。ただイエス様の伝道旅行の場合は、例えばこの静岡から浜松に行くのに、静岡を出て三島山梨を巡って浜松に到着した、こんな感じであります。浜松に行くと聞けば、皆さん静岡からは西でありますから、例えば島田掛川岩田を経て浜松に行った、これなら多分頭の中で入り込みやすいと思います。浜松に行くのに三島に行く、三島に行ったんだったら東に行くんだな、じゃあ東京かもしれない、関東かもしれない、仙台かもしれない、そういうふうに自分がいるところからどんどんどんどん発想が膨らむ。最短コースなどを知っているのであれば、どんどんどんどんへんてこりんな旅だな、そう思ってしまうわけであります。でもイエス様の福音宣教、神の国を告げそこに招く旅は、聖霊が先導しておられる、神のご意志が先導していますから、示されたところそこをくまなく出かけて回らなければならない。クリスマスの時にはあの博士を星が導いたように、伝道旅行、またこれを今受け負っている教会は、聖霊が先導して示すところをすべて回らなければならない。私たちがそうか、これからはこうだ、そう考えてそこに特化するだけではない。聖霊がそこを示したんだったら、そのところはすべて行わなければならない。片っ端から出かける、そこにどんなお得なものがあるのかは分かりません。期待するものがあるのかないのかは全く分からない。けど聖霊が示して神のご意志が働いている。それを信じるのがイエス様の旅。その中身は神の国を告げ、そこにその地域の人々、神によって招かれている。そのことをまだ知らない人たちを招く。 そのことだけであります。そしてその度にイエス様によって癒された、すなわち新しい神の国で生活すること、それまでの古さを捨てて神の国で生活することを与えられた婦人たちが同行しています。たくさんの女性が一緒にいたようでありますけれども、その中で名前が記されている女性が3人いる。まずマクダラのマリア、これはイエス様によって7つの悪霊が追い出されてある意味正気になった人であります。悪霊によって正気を失っていたために人々からはとても心配されたと思う。同時にちょっと近寄れない、そういう心の距離も含めた距離感があったと思います。マリア自身もその悪霊に取りつかれている、普通ではない、その状況を理解できないまま自分自身を受け入れること、また納得することができなかった、その意味で自分とも距離がある、人とも距離がある、地域とも距離がある、その人がその原因が取り払われて正気に戻った、元の生活に戻ったわけであります。そういう正気を取り戻した女性がイエス様の一団の中にいる。次に出てくるのがクザの妻ヨハナ、この人の場合おそらくご主人がヘロデの家令として勤めていましたから、家令というのは羊、その家の内政面すべてを担う仕事をしている、ある意味ヘロデの家でありますから公務員でしょう。一般的に町の羊飼いや風呂屋やそういう自分たちで職を探して見つける、そういうものではなく公務員の生活をしている、そういう公務員の生活、今でもそうでありましょうけれども、だいたい定額の賃金は約束される、その意味では安定した生活を送っている、そういう経済に困らない人の奥さんがイエス様にと行動を共にしている。スサンナ、この人のエピソードは分かりません。でも何か人々の記憶などに残るエピソードがあったんだろうと思います。悪霊を癒されたのかもしれない、病気が癒されたのかもしれない、何か記憶に残るものがあった、そういう一見この集団は一体何を中心にした一団なのかよくわからない、でも自分たちが知っている、あの人はこの間正気に戻った人だ、あの人は公務員の奥さんだよね、そういう人がなんでこのグループにいるのかわからない、そしてこのグループを率いている先頭に立って人が集まっている場所なので身近な事柄を例え話として用いて喧嘩の仲裁をしているわけではない、喧嘩の仲裁もしています、病人を治す働きもしている、 そして立法学者たち以上、神の国を伝えている。しかもそこに行けるんだよ、そう保証する男性、イエス様が先頭にいる。そういうグループの中で男性たちは12人いたようであります。ここも面白いなと思ってほしいんでありますけれども、12人と聞くと、私たちはその後に12弟子と考えるのか、12使徒と考えるのか、どっちかの記憶というか覚えがあると思います。なんで弟子って書かないんだろう、なんで使徒と書かないんだろう、不思議でたまらなくなってほしいと牧師は祈っています。でもあえて書かないんだろうな、そう気づかされた。ここで書くことによってある意味決めつけが始まってしまうからだ。そしてまさにこの12弟子が12使徒となっていく、このプロセスを今ここでイエス様と共に生活をし、共に生きてイエス様が神の国を伝えている、その中で自分自身がこの招きが自分にあるんだ、その備えをするように言われているのが大勢の人々ではなく自分たちなんだ、こうやって自分に語りかけられている、自分が守られている、招かれている、この関係がイエス様によって自分は神の国に入る、この具体的なリアルな関係が積み重なっていくことにおいて、弟子が使徒とされていく。十字架のキリストによって罪許されて、復活において罪の結果の死ではなくよみがえる、この十字架と復活復活のキリストを聞き続けて信じ続けて、それを信じきることができない自分がやがて、ほら僕を見てよ、あんなにも口で罪を犯していた、今日教会学校の説教は説教箇所は呼ぶ記のところでありました。主は奪え、主は与え、主は奪う、それでも主の名を褒めたたえ、どんどん取り上げていく。でもヨブは口で罪を犯さなかった。2章になるともう一回すべてが取り上げられていく、家族が取り上げられていく、その中でヨブは口で罪を犯してしまったわけであります。すなわち神を呪ってしまった。その前の奥さんからもう神様を呪ってその方が楽でしょ、誘われる。でもその時もヨブは沈黙をしていた。ただ最後子供たち全員が死んでしまった。 それを聞いたとき、ヨブは口で罪を犯す。目で見た状況、なんで自分のものが取り上げられていくのか。それに対して彼は罪を犯さないところで踏みとどまることができた。ただおそらく彼にとっては最後の砦であった家族、これが取り上げられたときに、とうとう口で罪を犯してしまった。まあ、最後はちゃんと褒めたたえるものにされていく。いわば神様と、神様を明かしする。神様からの委託を受けているイエス・キリストというお方は、この一人一人の罪、これを全部あぶり出すお方であります。あぶり出して十字架の上で身代わりに裁かれ、そしてこれでこの罪は終わった、罰を受けたから終わった。そうではない。この罪がきれいさっぱりなくなって、復活の命に輝いたそのものが神の国に入ることができる。イエス・キリストと共に、イエス・キリストを通して神を褒めたたえることができるものとされていく。人々にとって不思議に見えるこの一段は、すべてこの福音、罪が裁かれて許される、自分のさじ加減で罪をごまかしたり許したりほったらかしにする、自分のさじ加減で生きるという古さから、イエス・キリストがすべてを受け取り、そして神の国で生きる新しい命を与えてくださって、このイエス・キリストというよりも、イエス・キリストが成し遂げてくださっているグッドニュース、福音、これによって許された者たちがイエス・キリストと共に旅をしているわけであります。考えてみれば、女性たち、何ヶ月かかるかわからない旅に同行しているということはですね、自分の家はほったらかしなんです。自分の生活、お母さんだったかもしれない、未婚だったかは分かりません。ただそれまで自分の居場所としていたもの、そこはほったらかしにしてイエス様に同行している。一回だけ私、大阪の母教会に呼ばれた時に、だいたい前日教会のそばで宿泊するわけでありますけれども、まあ母教会であって実家がありますから、じゃあ実家に泊まってくれ、そう言われて朝実家から出発したことがあります。母が運転していました。その横で私が本当に聖書を持って、今日の説教はこれでいいんだろうか、ずっと頭の中で考えながら教会に向かっていた。約30分の旅であります。そのうちこう母がうるさいことを言い始めるわけです。 ちゃんとその服、洗濯出してる。どこそこにほこりがついてるから落としなさい。こっちはずっと説教準備をしているのに、いやいやいやいや、うるさいこと言ってこっちが無視をしていると、母が最終的に怒り始めるわけであります。まだ幼稚園だったと思います。うちの息子が後ろから、おばあちゃん、説教前なんだから静かにしてないと怒られる、そうなだめてくれた。母にとってはおそらく、まあ、牧師として故郷に錦を飾らせたいという思いがあったんだろうと思います。私は飾るためにだからこそ真剣に説教準備をしていた。まだ5、6歳の息子は生まれた時から牧師の本当に気まぐれに見える、なんで日曜日の朝はニコニコしている時とイライラしている時があるんだろう、その中でどこまで確認してもいいのか、そういうことを彼なりに経験しておばあちゃんにちゃんと言ってくれたんだろうと思います。そういう古さ、自分がこの福音にこうすれば使えている、こういうふうに段取りすれば使えている、その自分で考えた古さではなく、聖霊が共にいて、イエス・キリストが共にいてくださっている、そしてこのイエス・キリストの言葉、十字架の言葉、福音、あなたの罪は許された、このグッドニュースをあなたが聞くわけであります。誰かに聞かせることではない、あなたが聞いて、これを聞きたいと思って自分のそれまでの古さ、罪、これが許されていることを聞き続ける、礼拝の形であります。だから礼拝は休まずに来いって言われるのはそこの点であります。自分の罪が許されている、イエス・キリストによって許されている、このことを聞く中で私たちは許しの確信、喜び、ここにしか許しがない、これを経て神の国、永遠の世界でイエス・キリストの御業を通してこれを意思としてくださった神様を褒めたたえるわけであります。牧師は常に神の国、これを語り、これと同時に経なければならない最大の条件である主が聞かれる、いわゆる最後の審判の部分であります。あなたは私を愛するか、あなたは私を信じるか、このイエス様からの最終確認を経て神の国で大いに救いのご計画をしてくださった方、この方を褒めたたえる。今私たちはこの礼拝堂で礼拝を捧げていますけれども、すべてこの神の国に向かう福音宣教の旅と同じであります。キリストの十字架、神のご意志、これに聞き続ける福音宣教の旅、この中で12人が 復活を信じる人とされていく。自分の古さの中でイエスを主と呼んでいた者が、ただ主を理由にしてこの方こそ救い主である、この喜び告白のために日々歩み続けたいと思います。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃる私たち一人一人の父なる御神様、今日の御言葉をありがとうございます。今日の福音をありがとうございます。どうか私たち本当にイエス・キリストと共に、イエス様が共にいてくださって、私たちの口を罪を犯さないものとしてくださっている、耳を罪を犯さないような耳としてくださっている、私たちの告白を本物としてくださっている、この生活にも福音が共にいてくださっている、そのことを知り、私たちは自分自身の古さ、これを捨てて神様に従う者、神様を喜ぶ者とされていく、その生活を歩み続けることができるようにお守りください。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。